ICT 教育の充実に向けた環境整備について、北田健司議員、質問者、文部科学省は、わかりやすい授業の実現、情報活用能力の育成に向け、ICT 教育を推進している。本市における環境は整いつつあるが、実物投影機や電子黒板は各校に1から3台の配備にとどまり、ソフト面においても ICT 支援員による本格的な研修会等が実施されていない。教職員や児童生徒が利用しやすいよう環境の充実に取り組むべきではないか。答弁、電子黒板機能付きプロジェクターの整備や ICT 支援員等を招聘し研修を行っていきたいと考えており、 ICT 教育を積極的かつ効果的に推進してまいりたい。持続可能な介護サービスについて、蔡明子議員、質問者、団塊の世代が75歳を迎える2025年の状況及び介護に必要な人材の確保、介護保険料や利用料の抑制についてはどうか。答弁、重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築していく。また、人材確保策等を活用し、必要な介護職員の確保に努め、高い専門性を有する介護職員は、より必要性の高い方の介護を行うことができるよう取り組む。さらに、健康寿命を伸ばし、住民参加型の生活支援サービスを充実することで、介護給付費の抑制につなげる。安心安全な街づくりに向けた取り組みについて、湯口義明議員、質問者、現在、市が小中学校に設置及び管理している防犯カメラは何台あるのか。答弁、市内小中学校への防犯カメラの設置台数は17台である。小学校においては1台の設置が1校、2台の設置が1校、3台の設置が1校、5台の設置が1校で、合計4校に11台を設置している。中学校においては、1台の設置が1校、2台の設置が1校、3台の設置が1校で、合計3校に6台を設置している。今後とも各学校からの要望及び学校環境等を精査しながら防犯カメラを設置してまいりたい。避難者の車中泊対策について、尾花勲議員、質問者、熊本地震では多くの被災者が車中泊を選択されている中、この現状をどう把握し、対策を考えているのか。答弁、熊本地震では震度7を記録する地震が2回発生し、その後も大きな余震が続き、屋内に避難することへの不安があったことが挙げられる。その対策として、避難所となる施設の耐震化を進め、不安の解消に努めることが必要だと考えているが、対策を進めても車中泊避難の抜本的な解消が図れるとは言い切れない。国から新たに 示される指針を踏まえ、対応策を検討したい。質問者、災害を検証しながら防災計画に反映されたい。津波避難計画の策定について、中本健二議員。質問者、津波避難困難地域の解消計画だけでなく、浸水エリア全域の住民が安心して避難できるよう、津波浸水想定地域全体の津波避難計画を策定する必要があるのではないか。答弁、津波避難困難地域解消計画を着実に実行に移していくとともに、津波避難計画の策定にも取り組んでまいりたい。質問者、津波から住民の命を守るためには、行政の力が頼りである。来たるべき南海トラフ地震による津波から少しでも多くの命が守られるように、しっかりとした津波避難計画を策定されたい。ハートの雇用事業における受け入れ体制の充実について、塚久夫議員。質問者、定住を促進するため、福祉版の住宅整備はできないか。また、幼児の夜間預かり体制を整備すべきと考えるがどうか。答弁、福祉単独目的での住宅建築ではなく、定住促進全体での必要性について、関係各課で協議し検討する。子育て環境は移住を決心する上で重要な要件であるため、一人親子育て支援としてファミリーサポートセンター事業と連携して、一人親が安心して子育てができるよう支援の拡充を行っている。質問者、UI ターン者を確保するためにも前向きに検討されたい。大雨によるマロ地区の浸水・冠水問題について、久保博次議員。質問者、須佐神社裏と大谷橋左岸の住宅地は、台風や大雨で幾度となく浸水が発生し、対策を講じるよう議会でも取り上げてきた。対策は進んでいるのか。答弁、農業用水路の改良や雨水排水路の新設が大変難しい状況の中、対策としては強制排水施設の設置しかないものの、国の補助制度の採択は大変困難であり、また放流量制限などの課題があり、実現には至っていない。質問者、居住者は数十年にわたり被害を受けている。強制排水の対策を取るべきだ。答弁、居住者の安全、家屋被害の防止のため、国、県などと総合的に浸水対策の検討を進めてまいりたい。